主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。イエス様の弟子たちが、主イエスにこう祈りを教えてほしいっていうふうに願い出た。祈りを教えてください。そういうふうに願ったわけですね。この1ヶ月を振り返るときに、私自身はこの祈りを教えてくださいっていうその弟子の言葉がですね、なんか自分のこの言葉のように思えてなりません。8歳のゆい君の葬儀がありました。その直後に敬愛する秋吉兄弟が天に召されました。その中で折に触れて多くの祈りの言葉をこう必要としました。クリスチャンではないゆい君のご両親とどんな言葉でどうやって共に祈ったらよいのか、それこそ先ほど国部長老の祈りにありましたけれども、途方に暮れてしまう、そのような経験がありました。主よ、祈りを教えてください。主よ、祈りの言葉を与えてください。弟子の者たちがイエス様に願ったことは私の経験だったし、私たちが信仰者として生きる中でたびたび経験することかもしれません。祈れない、祈りの言葉が見当たらない、祈ることができない、祈りをやめてしまう、そんな主イエス・キリストの弟子たちの経験がこの言葉に含まれているように思います。イエス様はその弟子の願いを聞いて一つ主の祈りを教えてくださいましたね。私たちが今も毎週の礼拝の中で、まあ、もちろん全く言葉が同じってわけではありませんけども、礼拝の中でまた生活の中で祈り続けている祈りです。秋吉さんのところにお見舞いに、行った時も必ず主の祈りを共に祈りました。お見舞いに行く人たちには必ず一緒に主の祈りを祈って、その口を動かすリハビリにするようにというふうにもお願いをしました。主の祈りを共に祈ることができる、どう祈っていいのかわからないときにでもイエス様が教えてくださった祈りをこう一緒に祈ることができる、礼拝で毎週いろいろな思いを抱えながら礼拝に来る、喜びの時もあれば悲しみに打ちしがれる時があり、祈りの言葉さえ失ってしまうようなそのような中にあっても、でも私たちは我らの祈りとして共に主の祈りを祈ることができる。イエス様が祈りを教えてくださった、礼拝で病室で意識が失われているような中にあっても共に祈ることのできる祈りとしてイエス様が弟子たちに、また私たちにこの主の祈りを与えてくださったことを深く感謝したいと思います。でイエス様はこの主の祈りを教えられた後にですね、今日のルカの福音書では真夜中にパンを貸してほしいっていうふうに頼むお話をですね、こう祈りを教える、まあ、一つの例え話としてされました。今日はこの後半の部分から少し触れたいというふうに思います。まあ、これもイエス様が弟子たちに祈りを教えてくださいっていう願いに応える形で教えてくださったお話ですけど、まあ、主の祈りはそれこそ当時ヨハネだったりラビたちがこう祈りの言葉を弟子たちに教えていたと同じように、イエス様の具体的な祈りの言葉を教えてくださったのが、まあ、この主の祈りだと思います。でそれに対してこの続く例えのお話は、 まあ、祈りの前提というかですね、私たちの祈りに向かう姿勢、そのことをこう教えておられる、教えてくださっているところかなというふうに思います。また弟子たちに言われた、あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。まあ、当時は旅行というか旅は暑さを避けて夜することが多かったとも言います。で、突然友達が訪ねてきて、その旅人をもてなすというのは、まあ、当たり前のように行われていたようなんですね。で、突然友達がやってきたはいいんですけども、その友達に出すパンがない。パン3つっていうのは、まあ、1人の1食分のパンの数だっていうふうに言われています。来てくれたはいいんだけど出すパンがない。で、まあ、そこでそのものはですね、友達のところに出向いていくわけですね。で、真夜中に友人のところに行ってパンを3つ、貸してくれないかって頼むんです、ね、ちょうだいって言ってるわけでもない、貸してって言ってる、真夜中にパンを貸してくれってドアを叩く。で、それを求められた方は面倒をかけないでくれっていうふうに言うわけですね。もう戸は閉めたし、子供たちも私たちのそばで寝てる、まあ、ガタガタしてまた明かりをつけて、そんなことしたら子供たちがまた目を覚まして、せっかく寝かしつけたのにまた泣き叫ばれてたまったもんじゃないから面倒かけないでくれ、そういうふうに仏頂面で答えるに違いないってイエス様が言うんですね。やってあげてもいいのになぐらいを思いますけども、どうでしょうね。そういうふうに言われたら皆さんはどうするでしょうか。そうだなって言って諦めるか、他の友達のところに行くか、それとももうちょっとしつこく諦めないで頼んでみるか。イエス様はしかし言っておく、そうやって例えを続けて8節のところで、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるだろう。必要に頼めば、面倒かけないでくれって言ってたその友達も何でも与えてくれるに違いない。それはそうですよね。もう夜中でね、どんどんどんどん叩かれてたまったもんじゃない、そうやって言ってもうパン3つもうお水もいいよとか他のものまで、くれたかもしれない。なんかよく分かりやすい、例えだなと思うし、姿が容易に想像できるとこですよね。必要っていう言葉は恥を顧みずっていう言葉ですね。恥を顧みないで必死に頼む、なかなか大人になってくるとそういう頼み方ってできなくなってくるなって思います。この前そこのコープに買い物に行ったら、ちょうどお菓子が売っているところにですね、何歳ぐらいですかね、2歳か3歳ぐらいの男の子がもう通路にそっくり帰ってるわけですね。もう買って何を買ってほしいのか分かんないけど、とにかくもう買ってやだ買って買ってってもうずっとねだっている姿がありました。時々道を歩いててもね、そうやって、お父さんお母さんに必死にお願いをしている子どもたちを見ることがありまして、まあ、自分もそういうことあったなっていうふうに思いますけど、でもああいう姿って大人になってくると恥ずかしいとかみっともないとか、節操がないとか、そういう思いが働いて恥を知らずに求めるってことをやっぱりだんだんできなくなってくる。でもイエス様は必要に頼むっていうことをこう言われるんですよね。お構いなしで、相手のことなんてお構いなしで求める。で、親も親で根負けして買ってしまう時もあるし、 まあ、親の要求を子供の要求を突っぱねてダメなものはダメですって言って引きずって帰っていくような時もあります。でイエス様は、例えの中で必要に頼めば、まあ、その友人は友達だからっていうふうなことで、まあ、気持ちよく貸してくれることはないかもしれないけども、その必要さに負けて何でも必要なものを与えてくれるだろう。そしてマタイの福音書にも記される有名な言葉をイエス様はここで言われるわけです。私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。祈りというものは諦めず粘り強く必要に頼むことが大切なんだ。そのことを、そういう祈りの教えとして、まあ、イエス様がここで語っておられます。祈りの精神っていう、まあ、非常に古い本があります。ホーサイスっていう人の記した本ですけども、その本の中でこのホーサイスという人はですね、祈りの最大の失敗というものを指摘するわけですね。祈りの最大の失敗は祈りをやめることであるっていうふうに、そりゃそうだなって、なんかこうちょっとこう騙されたような気分になるんですけど、でも祈りの最大の失敗は祈りをやめることだって、もうそれに対して何も言えなくなることだ、言葉だなと思いますけど、でもそうなんだなっていうふうに思うんですね。私たちの祈りっていうものは、祈りの挫折っていうのは、やっぱりこう祈り続けることのできない、求め続けることのできない、すぐに聞き入れてもらえないから祈りをやめてしまう、必要に頼めない、だから粘り強く祈り続けることは本当に大事なことだというふうに思います。だけどもこのイエス様の例えを読むときに、それでも一つ引っかかるのはですね、粘り強く必要に頼まなければパンを3つ貸してくれないような、こういうケチな神様なのかしらっていうことです。いいじゃん貸してやれよって、そんなに必要に頼まなくてもパン3つぐらいなんてことはないだろう。神様は私たちが祈りにおいて必要に求めなければ願いを聞いてくれない方なんだろうかって、そう思えてしまうんですね。で、私たちが神様、私たちが求めて、ああもううるさくてかなわんって言って、人間のこう私たちの願いを聞き入れてくれる、あの親が本当にもうこんなに騒がれたらたまらんって言って根負けして願いを聞いてくれるような聞き方で私たちの祈りを聞いてくださる方なんだろうか。逆にしつこく頼まなければ面倒かけるなって言って終わってしまうような関係なんだろうか。結局は祈りっていうのは私たちの粘りの問題なのか、私たちがしつこく粘れるか、求められるか、門を叩き続けられるか、なんか私たちの根性にかかってるような、そんな話なんだろうかって思えてしまうんです。イエス様は主の祈りの冒頭で父よって呼びかけるように私たちに教えてくださいました。父よ、アッバ、ね、お父ちゃんなんて言わない、もう本当パパですよね。もう最近は我が家ですね、息子と娘の生まれたばっかりの時のビデオをちょっとダビングする作業をしててですね、うちのみひろちゃんなんかが本当に初めてこう言葉を話し出すようなねところをこうダビングしてるんですね。あ、こんな時期があったのかって、もう愛おしくなりますよね。パパって言って寄ってくるんですよね。なんかそれ見てるだけで幸せになっちゃうというか、今はそんなこと言ってくれもしないで、でもそういう幼子がパパって求める祈りがこの父よっていう言葉なんですよね。イエス様はそういうふうに祈れって教えてくださった。本当に親しく こう子供が求めてるのに、なんか渋々諦めるようにしてしょうがねえなっていうふうに与えてくださるのがアッバなのかって、そうではないわけですよね。イエス様は粘り強く必要に祈ることの大切さを教えられてますけども、そうじゃなきゃ神様は起きてくださらないよ、あんたたちの願いを聞かないよ、そういうことを言っておられるんではないんですよね。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。あなたたちは、まあ、悪いものであっても我が子には良いものを与えることを十分知っているし、実際そうしているでしょ、ね、魚を求める子供に蛇を与える親がいるか、卵を欲しがっているのにサソリを与えるような親がどこにいる、まあ、最近はそういうね、子供の求めをこう答えられる、答えない、まあ、いろんな課題がありますけども、でもイエス様はそんなことはないだろうっていうふうにこう言ってるんですよね。ありえない、そんなことは。まして天の父は、あなた方に聖霊を、求める者に聖霊を与えてくださる。夜中に戸を叩いて、願いを心よくは聞いてくれない、あの友人でさえ、必要に頼めばパンを貸してくれる。まして天の父なら、なおさらじゃないか。そういうふうにイエス様は言われてるんですね。だから今日のこの箇所の鍵はですね、やっぱこのましてっていう言葉だと思うんで、そこ抜きに読むことはできないなっていうふうに思います。マタイ福音書では、まして天の父は良いものをくださるに違いないっていうふうにここを言っています。天の神様は良いものを私たちに与えてくださる。ルカ福音書はそれを聖霊っていうふうに言っています。天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。聖霊っていうのはルカ福音書でとっても大事なものですよね。聖霊っていうのを強調するのがこのルカ福音書とも言われてますし、このルカ福音書の続編は使徒言行録ですね。聖霊がまさに生きて働くことを物語る物語をこのルカは、福音書記者のルカは使徒言行録って形で記します。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。だ、聖霊っていうのは神様の力っていうことですよね。私たちに良いものっていうものは、なんか私たちがこう欲しいものとか、私たちが願って手にしたいものとか、そういうことではなくて、私たちに働く神様の力、それが良いものだ。それを求めるものに神様は必ず与えてくださる。そういうふうにイエス様は言われるわけです。あれをください、これをください、そういうものではなくて、聖霊を与えてください。神様の力を私に与えてください。そのことを求め続けるものに、探し続けるものに、門を叩き続けるものに、必ず神様は与えてくださるのだ。そのように語っている。だから、必要にそのことを求めなさいって言われてるんですよね。それがまさに祈りであると。その祈りの中で、あなた方は不思議な神の力を受けるのだ。イエス様はそういうふうに語られているんではないでしょうか。その中で私たちが本当に意味で生きる力を得ていくのだ。明日、まあ、今日の夜もビジテーションって形で行われますけども、秋吉兄弟の葬儀が明日行われますね。 まあ、先ほども言ったように、あの主の祈りをお見舞いに行くときに、あのいつもあのしていましたけども、道夫さんともよくね話をしたんですけども、その枕元で一緒に聖書を読むときにですね、あのこのローズンゲンをね開いて聖書を読みました。本当に不思議ですよね。道夫さんと秋吉さんのためにではないですけど、今ここに神様が語ってくださっている言葉にしか思えない言葉としてね、やっぱりこう聖書の神様の言葉が与えられた、そういう、こう経験を繰り返ししました。火曜日ゆい君の仮装が終わった後にここでアンデレ会がやっています。それに私戻って、でその後秋吉さんの調子がやっぱり良くないということを聞いて、道夫さんも夕方に行くのでということで、まあ、私も夕方に清瀬の病院にずっと行けてなかったんですね。あの葬儀の準備もあったので、転院した後行けてなかったので、行きたいと思いながらこのローズンゲンを持って行きました。その時に、まあ、秋吉さんちょっとこう調子を落としていて大丈夫かなって本当に心配になる様子でしたけども、その時道夫姉妹と一緒に読んだ19日の聖書の言葉は、私の魂はあなたの救いを求めて耐えりそうです。あなたの御言葉を待ち望みます。イエスは言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である、っていう聖書の言葉が与えられました。翌日も一緒に行って聖書を読みました。水曜日はこういう言葉でした。私はあなたに向かって両手を広げ、乾いた大地のような私の魂をあなたに向けます。新約聖書は、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。でこのマタイの11章28節は秋吉さんの愛称聖句なんですよね。20周年 の, あの記念誌にも記録されている聖句です。明日の葬儀の招きの言葉としても用います。彼の座右の聖句なんですよね。繰り返し繰り返し、他にもあのそのような言葉がですね、折に触れて与えられて、本当に不思議だねっていう話を、道夫さんとまた俊二さんとかご家族の方とも、この時のために備えられたとしか思えない、そういう語りかけをね、やっぱ神様はしてくださる、求めるもの、ね、必ずそのような言葉を与えてくださる、聖霊の神様の力を与えてくださる。聖霊っていうのはヨハネ福音書では慰め主とも言われますね。だから求めるものに必ず慰めを与えてくださる。神様が聖霊を与えてくださる。で、それを私たちが求めるから神様がこう与えてくださるっていうのではなくて、もう神様は与える用意をしてくださって、私たちに与えてくださって、だからそれを求めようって。イエス様は語られたんですね。それが大事だと思います。私たちは祈りが本当に困難になることを経験します。祈りを教えてくださいって、祈らざるを得ない時があります。祈りを経験の中で願ってもその願い通りに事柄が進んでいないように思えることに直面します。良い返事をすぐにもらえないような経験を祈りの中でします。まさに真夜中ですよね。真夜中で門を叩き続けるような経験をするんですよ。これ朝行ったっていいじゃないかと思うんですよねわざわざ夜中に行かなくたって。でもやっぱり夜中に叩いてるってことにすごい意味があるんじゃないかなって思うんです。真っ暗闇の中で自分の手の中にはもう何もない、提供するものを持ち合わせてない、そういう中で求めざるを得ない、そういう現実が私たちの中にあるってことなんですよ。真夜中で求めなきゃいけないことが起こりうるんです。 光を全く失ってしまっているように思える中で、でも私たちは求めるお方を与えられているんですよね。不条理の中で、悪の力で、死の力の前で、真夜中に戸を叩く経験が弟子たちにあったし、私たちの中にあるんですね。だけどもそこで父よ、アパ、パパ、祈れる、手を挙げて祈ることができる、門を叩くことができる。神は聖霊を、神の力を、生きる力を私たちに与えてくださる。それが私たちの祈りの源です。祈りとは、私たちにこう聖霊を与えてくださる神への信頼の行為ですよね。神は私たちに悪をお与えになる方ではないのです。私たちに滅びを与える方ではないんです。アブラハムが取りなしの祈りをしましたね。30人、20人、10人、私はあの祈りは最後、主イエス・キリストの贖いによって成就されたのだと信じます。主イエス・キリストが唯一の正しい方として私たちを贖い出してくださった。私たちはもう滅びに定められているのがない。イエス・キリストのあの十字架と復活によって新しい命に生きることを許されているものと、もうすでにされているんですよね。これから私たちは聖餐に預かります。聖餐はまさにキリストが私たちのためにその命を与えてくださった、新しい命を与えてくださった目に見える印です。復活の命の目の見える目に見える印ですね。キリストは私たちに聖霊を与えてくださった、命を与えてくださった。天にいるものも地にいるものも共にこの食卓に預かり、私たちに命を与えてくださったお方に向かって私たちの心を向けたいと思います。こうして私たちの祈りは、父よ、皆を崇めさせたまえ、また主の祈りに戻っていくんだと思います。真夜中に戸を叩く者のようにして主の祈りを祈りたいと思います。祈ります。主なる神様、御言葉をありがとうございます。どうか私たちが、幼子はあなたを恋したい、求めるように、私たちも今祈り求めます。あなたが聖霊を、良いものを私たちに与えてくださることを知っていますから、どうか私たちが求め、探し、尋ねていくことができますように導いてください。天来の慰めが悲しみの中にある者たちの上に与えられますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。